ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日はですね、6月に行われました将棋の第62期囲碁名人戦で新名人となられました、坪井雄二さんがゲストです。坪井囲碁名人、おはようございます。
おはようございます。どうも、初めまして、よろしくお願いします。
爽やかただなんか名人って言われるとなんかベテランの方がお越しいただくのかみたいなイメージだったんですけど、お若いですよね、坪井さんは。
あ、そうですね、今24になりましたね。
ねえ、ということでございましてですね、今日はあの坪井囲碁名人にお越しいただきましたんで、いろいろ将棋のことからね、今どんな活動されてるとか、いろいろ伺っていこうと思うんですけれどもね、はい、あの囲碁名人っていうのはですよ、
はい、
6月にありましたけれども、うん、それとその他にもですね、実は坪井さんこれだけじゃなくて、これ何月でしたっけね、もう一つの県のアマキオ戦、
10月です ね、
はい、去年になりますかね、
はい
はい、これも制して現在2冠と、
はい、一応、はい、熊本の将棋界では、はい、名の知れた存在ではありません
いいですね、自分で言うところが実際そうですね、
はい、
まあ、将棋好きの人はもう棋王とか名人って言われなんかつくとね、パッと目がいきますからね。
そうですね、
はい、もうね、将棋界ではもう知れた存在ということでございまして誰って思ってる人もいるかもしれません。
そうです ね、
いやいや、でもね、皆さんね、今日はちょっと将棋の話、とてもね十数分じゃ終わらないんですけれども、
はい、
はい、いろいろ伺っていきますが、はい、そもそも坪井さん将棋始めたのっていつぐらい。
小学校5年生の時に、はい、学校の休み時間の時間で、
はい、
友達がやってるのを見て、
はい
はい、ちょっとそれ自分もやってみようかなと思って始めましたね、は
い、そんなに早くないんですね。
ちょっと遅い方かなと思いますね。なんか優秀な子というか、やはりプロになっていくような子っていうのはもう幼稚園だったりとか、
はあ、
小学校低学年とかで始められてるので、自分としてはすごい遅かったでしょうね。
で、そう言いつつも実は史上最年少の14歳で、
はい、
中学3年ですか。
はい、そうですね。
もう囲碁名人戦に出るんですよね。
あ、はい、ちょっとこの時はすごい将棋をやって頑張ってたので。
なんでこんなメキメキ頭角を現して、
はい、あ、なんですかね、まあやっぱり好きだったので、うん、もう一生懸命慣れたんでしょうね。
はうん、もうすごい。じゃあ5年生から始まってですよ、
はい、
そこ 4、5年じゃないですか。
うんうんうん、
ぐいぐいハマっていったっていうことですか。
うん、やはりもうそうですね、学校から帰ったらもうすぐ将棋だったりですし、うん、なかなか他のことにあまり興味がなかったのかもしれません。
いや、例えば坪井さんの世代だったらね、うん、例えばスポーツだったらなんかサッカー流行ってますからサッカーやってみようかなとか、うんね、野球やってみようかなとか、
うん、
そういうんじゃなくって、
うん、
ましてやそのゲームとかにも行くゲームあんまりやらなかったんですか。
ゲームはやっぱ好きだったんですよ、最初は、はい、でもゲームと比較して将棋って結構深くて、
はあ、
ずっと楽しめるんですよね、うん、
ですよね。
それに気づいてからはゲームはちょっとやらなくなりましたね。
はあ、うん、もう将棋の方が深いと。
深いと、まあ若干ですね、15歳とかでそう思っちゃったけど
確かにね、確かにね、大人になって言うなら私も小学生か中学生ぐらいでね、
うん、
それをこう感じ取るっていうのがすごいですね、面白いですね。
ありがとうございます。
じゃあもうその辺ぐらいからもうゲームもまあやってたけれども、
うんうん、
もう将棋将棋と。
そうですね、まあスポーツに関しては体を動かすことは好きだったので、まあちょっと運動は少しやってましたね、はい、
ちなみになんか部活かなんかやってたんですか。
一応空手と剣道というちょっと、まあ、和風な感じですけど武道をやってましたね。
ちょっとそれは将棋に近い
そうですね、遠くはないですね、
はい、そんな遠くはないですよね、
はい、
うん、ですよね、
まあ、はい、正座をしますしね、ま
あ、なるほどなるほどね、いうことで、まあ 14歳10年ちょっと前ですけども、まあ、ここの初出場のチャレンジというのはどうだったんですか？覚えてらっしゃいますか？
はい、やはりあの新聞にドーンと大きく載ったのが、もうすごい嬉しかったの覚えてますね。
いや、そりゃ14歳で挑戦ってなったらね、
はい、最年少って出てたわけですから、はい、嬉しかったですね。
いうことで、で、まあ、その後、まあ、今度は高校生になっていきますよね。
はい、
はい、あのどんな風に将棋の道に進もうみたいなことを、やっぱその頃ぐらいから思われてたんですか？
そうですね、熊本の将棋界から大阪の方にちょっと場所を移して、本格的にそのプロの先生に習うようになって、
はい
はい、そこからもう修行という道で、はい、もうこの道で生きていこうと思って、高校生から大阪に引っ越しましたね。
高校じゃあ高校は大阪なんですか？
あ、はい、熊本で最初行ってたんですけど、途中から大阪に編入して、
はい
はい、一人暮らしを始めましたね。
将棋のために。
はい、そうです。
うわ、すごいですね
いやいやいや、
そうですか。結構そういう方っていうのは全国的に多いんですか？うん、
いや、でも今の時代は、自分の実家で高校大学って進んでいく方が多いみたいなので、この時代ではすごいレアな、はい、人だったかなとは思いますけども。
すごいですね。いや、そしてですね、はい、もうすごいのは本当もうその後皆さんね、坪井さん奨励会に行くんですよ。やっぱ将棋の道ってことでね、で奨励会ってのはこれまたなかなか入れないんでしょ？
そうなんですよね、本当かどうか分かんないですけども、まあその奨励会に入るの前、有名な大学に行くより難しいだったりとか、卒業するのはもう本当東大よりもはるかに難しいとかですね。なんかそういう話を。
奨励会って一体何なのか、ちょっと説明してもらえますか？
あ、はい、
はい、
プロの一個前の、組織で、そこを卒業すると晴れてお給料がもらえるプロの棋士として認められるんですが、上が3段から下は6級までありまして、もう下は6級といえども、アマチュアの段位とか9位ではなく、アマチュアの4段、ぐらいの実力がないと奨励会にはもう入れない。
アマ4段ぐらいが奨励会の一番下ぐらいなんですか？
はい、そうなんですよね。
ほー、はい、すごいですねやっぱね。
いや、実は僕奨励会を、2回受験してまして、
はい、
これなんで僕入れたのか不思議と思うかもしれないですけど、僕2回落ちてます、奨励会を。
じゃあどうやって入ったんですか？
裏道がありまして。
いや、ちょっとこれ放送でちょっと言っていいの、坪井さん？それ、
あ、いいです。
何、
はい、
お金？
いや、違う違う。
もう一個ルートがあって、もう一個ルートがある。
奨励会の1個前の研修会っていう組織で卒業して、奨励会に入るっていうルートもあったんで。
なるほどね。いや、よかったもん、生放送でカミングアウトしたかと。
はい、よかったです。
そうですか。じゃあその研修会っていうのがあって、そこを出ると、一応じゃあ、でもその研修会ももうそれなりの力がないともちろんいけないわけでしょ？
そうですね。はい。
いうことでね。はあ。で、奨励会に入って、そのまんま、さっきね、東大出るより難しいかもとおっしゃいましたが、奨励会行けばプロになれるというわけじゃないんですよね。
そうですね、もうようやく苦労して入っても、やはりもう10人中2人ぐらいしかプロにはなれないような世界と言われてます。
ただでさえ狭きもんなのに、なおかつその中から10人いたら2人ぐらいと、なんか何歳までに入んなきゃいけないとか、その何歳までにどうしなきゃいけないみたいなステップがあるんですよね。
は
い、
そうですね、入り口はやはりその若い子というか、19歳までにも入らないと、入らないといけないんですけども、さらに出口がかなり狭くて、例えば21歳までに初段にならないといけなかったり、26歳までに四段のもう本当にプロにならないといけなかったり、制限があります。
じゃあそこをクリアしていかないと、入ったから安心ってわけじゃないんですね。
そうですね。
出るのも大変ということで、プロになったらね、そのいろんなイベントだったりとか、あとほら、ちょっと人によっては物書いたりとか、あともちろんその対局でいくらかあれお給料が、
ね、
出るんですよね。それでもちろんプロとして食っていけるんですけど、奨励会の間は収入はないでしょ？
あ、 そう思われてるかもしれないんですけど、実際は違くて、プロ棋士の対局を記録する、まあ、記録係というような仕事だったり、それこそもう実力はもうプロにもう相当近いので、いろんなところに、まあ、将棋部だったりの稽古とか、そうやって指導をすることでそのところからお金をいただくっていうような形で仕事は結構与えていただけるんですよ。
なちょっとまあゴルフのレッスンプロじゃないですけど、ちょっとそういう感じでちょこちょこなんか仕事はある。
そうですね、それ近いかなと思いますね。
いやそしてですね、まあ、その先ほど厳しいハードルがあるというふうに言いましたけども、坪井さん残念ながらね、そこからプロにはこう行けなかったんですけども、まあ、そこから熊本帰ってこられて、で、まあ、先ほど言いましたが肥後名人になられました、ね、そしてですね実は先日朝日杯将棋オープン戦というのが、
これはプロの公式戦ですね、
これ出られた、
はい、
オープン戦ですからもういろいろ出れる、
一応アマチュアの方も出場ができて、それでもアマチュア選抜といって、まあ、その、まあ、アマチュアの中でも10人しか出れないんですけど、それに一応その中の一人として出場してきました。
なんかどうだったんですか
結果は。ですね、まあ前評判を覆してプロに2連勝するとい う結果は、まあ、すごい奇跡と思えるような、結果をしてきました、
ね、そのプロもすごい結構上の方のプロだったりするんでしょ。聞いてますよ。
そうですね、
言っちゃってくださいもう、
はい、プロの八段の先生で、はい、北浜健介八段という方なんですが、この方がつい最近ですね、NHK の、将棋の時間というですね、よくあると思うんですけど朝ですね、あれで羽生善治名人に、勝った方、
うわ勝った人
に
勝っちゃった。
勝っちゃいました。
うわ
こんなこともあるんだなと、はい、自分ではちょっとびっくりしてますけど、
そのなんで勝っちゃ時間ないね
そうですね、
もう全然終わりませんけれどももうちょっとなんで勝てたとかもいろいろ聞きたいんですけども、細かい話をもうそれまた今度にさせていただいてですね。
そうですね、
いやでだからね皆さんね、将棋の魅力とかもいろいろ聞こうと思ったんですけど本当時間なくなっちゃってごめんなさ
いえいえ。
とりあえずとにかくこの坪井雄二さんという肥後名人がすごい人だというのは皆さんなんとなくお分かりいただけたんじゃないかなと思います。はい、いうことで、その坪井さんがですねスマイル子ども将棋教室というのをやってらっしゃいます。
はい、
はい、これはちょっと坪井さんもうあまりお時間もないんですけども、
はい、こちらは熊本市中央区の九品寺で、白川公民館というところをお借りして、毎月2回の土曜日、の午前中の9時から12時の間で、行っている教室になります。でこちらのコースっていうのが2つありまして、1時間半、将棋を習うコースと3時間習うコースの2つがあります、
でこれはあれですか、坪井さんから直接指導を受けられる。
はい、そうです。
いやちょっと詳しいことはまた後ほどね僕紹介したいと思いますので、坪井さんが直接子どもたちに教えてくれますので、こういうコースがありますんで、ちょっとお好きな方はねこれ見逃せないと思います。はい、ということで今日本当にお時間が足りなくて坪井さんごめんなさい。
あ、いえいえとんでもございません、
そして明日からまた東京ですか。
あ、はい、明日は東京に入って天名人戦という全国大会に出場してきます、
いやもう頑張ってきてください
ありがとうございます。
もう期待しております。
はい、天名人取ってきます。
いやお願いします、そしたらまたぜひ番組にお願いしたいと思います、
ぜひよろしくお願いします。
はい、ということで今日は、肥後名人でいらっしゃいます、坪井雄二さんにお越しいただきました。坪井さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。